おはようございます。ただいまから令和7年第6回弥彦村議会9月定例会を開会します。現在の出席議員は10名であります。定足数に達しておりますので直ちに本日の会議を開きます。なお本定例会は弥彦村議会会議規則第103条の規定に基づき議員並びに執行機関の希望者に対しパソコン、タブレットの持ち込み、使用を認めておりますことを申し添えます。ただし会議において不適切な使用が認められるときには直ちに使用を中止いたしますのでご了承おきください。本日の議事日程はお手元に配布のとおりでありますのでご協力をお願いします。最初に日程第一、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は会議規則第127条の規定により議長において7番板倉圭一議員、8番柏木文夫議員を指名します。次に日程第二、会期の決定についてを議題とします。このことについては先般議会運営委員会が開催され協議いただいておりますのでその結果について委員長から報告をお願いします。小熊議会運営委員長。
それではご報告いたします。去る8月21日に、開催されました議会運営委員会において、協議した結果令和7年度第、6回9月定例会の会期は、本日から9月22日までの、18日間と決定いたしましたのでご報告申し上げます。以上であります。
お諮りします。ただいま議会運営委員長の報告のとおり本定例会の会期は本日から9月22日までの18日間としたいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は本日から9月22日までの18日間と決定しました。次に日程第3、村長から招集のご挨拶をお願いします。村長。
令和7年第6回、9月定例議会の開催をお願いしましたところ、議員閣議にはご多忙の中全員ご参集いただきまして誠にありがとうございます。さて本年の夏も記録的な猛暑が続き、9月に入ってもなお厳しい残暑に見舞われております。村民の皆様の健康管理や農作物への影響など生活全般にわたって大きな負担を感じる夏となりました。しかしながらそうした厳しい気候の中にあっても村内で行われた夏の祭事はどれも盛況でありました。弥彦灯籠祭りや弥彦競輪納涼音楽祭、枝豆祭りには多くの方々が足を運ばれ暑さを忘れるような熱気を生み出しました。また8月15日に行われた20歳の集いには対象者の約9割92人中80人が出席をし、久しぶりの再会を喜び合いながら笑顔で話をしている姿を見て明るい未来を感じるとともに、若者たちが弥彦に住み続けたい、再び弥彦に帰ってきたい と思っていただけるような村づくりの重要性を改めて感じたところであります。そのための取り組みといたしまして、今年度はお試し移住住宅ちょこっとやひこステイをはじめ U ターン I ターン者に対する移住補助金や空き家空き地移住空き家ポータルサイトの運営などの移住施策を積極的に行っております。これらの取り組みを通じて弥彦村の人口減少の抑制につなげ活力ある弥彦村を目指してまいります。本定例会には令和6年度決算認定令和7年度補正予算条例改正など合計17案件をご提案させていただきました。十分ご審議いただきますようお願い申し上げまして開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。令和7年9月5日弥彦村長本間義行。
ありがとうございました。次に日程第4、議長からの諸般の報告をいたします。お手元に配布の日程表により報告します。6月16日、戦没者追悼法要に参列し、慰霊の言葉を申し上げてまいりました。年ごとに遺族の皆様の参加が少なくなったように感じられました。7月24日、三市議会議員合同研修会が加茂文化会館にて開催され参加してまいりました。燕市、三条市、加茂市の三市の議会議員の合同研修会が毎年行われており、今年は田上町、弥彦村にオブザーバーとして参加案内をいただきました。今後2町村を加え議員間の交流と県央地区の共通課題等について連携・情報交換を行うとのことで、来年度より県央地区議会議員合同研修会と変更し開催することに合意してまいりました。8月2日社会教育委員の会弥彦ユースプランナーとの意見交換会に出席いたしました。若い世代の方々の自由で貴重なご意見を伺うことができ、大変有意義な意見交換会でありました。8月7日、山形県西川町議会視察受け入れが弥彦役場に行われ、8名の議員の皆様が来村され、歓迎の挨拶を申し上げました。研修内容としては、弥彦ブランドの取り組み、現地決済型ふるさと納税の取り組みであり、担当課長より説明、現地研修が行われました。報告は以上であります。次に、広報校長調査会委員長から、同調査会の活動について、報告書が議長宛に提出されております。委員長から報告をお願いいたします。花井ゆずはる委員長。
広報校長調査会の会期外活動報告をさせてもらいます。弥彦村社会教育委員の会および弥彦ユースプランナーとの意見交換会について、去る8月2日午後10時30分頃から弥彦総合文化会館において弥彦村社会教育委員会の皆様、若者主体の地域活動をされている弥彦ユースプランナーの皆様と議会および議員活動報告意見交換会を行いましたので、要旨をまとめて報告いたします。出席者は弥彦村社会教育委員の会が6名、中高生や若手社会人で構成されている弥彦ユースプランナーが8名、 小野塚教育長、堀公民館長、そして弥彦村議会議員などでした。各自自己紹介を終えた後、広報校長調査会委員長である私から現在の議会及び議員活動について報告を行い、ユースプランナーの皆様から常日頃の議会議員へのご質問をいただきました。その後、社会教育委員長の会のグループ、ユースプランナーのグループの2つに分かれ、議員のなり手不足と女性の議員参加にテーマにワークショップを行い、各グループで問題点と解決策の結論をまとめ、弥彦ユースプランナーの代表が意見を発表いたしました。主な問題点として、村民が議会に興味がない、議員と村民の接点の少なさ、議員報酬が低い、若年層の村政への関心の有無、若年層の村外への流出、子育て世代や一般的に仕事をしている場合、議会議員活動の時間が持てないなどでした。主な解決策として、広く SNS を活用し、議会議員活動について村民への周知を図る、議員報酬を生活できるまで増額する、子育て世代の女性には、すべての議会議員活動に対して直接の参加義務を持たせず、オンラインなども活用していく、村外で活躍されている女性議員に、議員としてのメリット、デメリットなどを直接聞くなどでした。今回は有意義な意見交換ができ、今後も他の団体やグループとも行っていきたいと感じました。10月には地域づくり交流会への参加を検討しています。また、弥彦村議会では、議会広報誌、議会代理など広報校長活動について、広く意見や提案をお聞きし、活動の一層の充実を図るため、議会代理モニター制度を本年8月から募集案内を開始しました。9月末まで同モニターを募集しております。村民の皆様のご意見をお聞きし、今後の議会及び議員活動に生かすべく、さらに開かれた議会を目標にして励んでまいります。以上で報告を終わります。議会議長本田孝根様、令和7年9月5日、広報校長調査会委員長花井柚春。
次に監査委員から例月水筒検査の結果が議長宛に提出されております。その写しを議案書1ページから6ページにお示ししてございますので、これをもって報告とさせていただきます。これで諸般の報告を終わります。次に日程第5、村長から行政報告の申し出がありましたので、これを許可します。村長。
それでは行政報告をさせていただきます。まず6月15日でございますけれども、弥彦村消防演習、そして戦没者追悼法要ということで伺ってまいっております。29日は防災訓練、主に弥彦地区を中心といたしました防災訓練を行いました。7月でございますけれども、7月の13日弥彦競輪ふるさとカップの決勝戦、そして表彰式に出席をいたしました。18日でございますけれども、浜住知事と市町村長とのブロック別懇談会、新潟、三条、佐渡のそれぞれの地域であります。それから25日でありますけれども、弥彦灯籠祭りを一つのきっかけでですね、琴平町長が来訪され、今後のまた連携の仕方をご相談をさせていただいております。 次のページになりますけれども、8月の4日でございます。広島平和記念式典参加者出発式ということでお会いしました。明日来和弥彦でその発表会があるというふうに伺っております。また19日から恒例になっておりますけれども、地区の課題とその性に関する意見交換会が山崎地区をスタートといたしまして、進めてまいります。全20地区10月までに行う予定にしております。それから9月1日でありますけれども、立教大学応援団の成果発表会ということで伺ってまいりました。弥彦体育館でエアコンが非常に効いた、環境のいい場所でですね、立教大学124名、そして、ご出席、ご鑑賞された方は160名というふうに伺っております。大変迫力のある発表会でありました。以上、報告を終わります。
次に日程第6、議案第34号、令和6年度弥彦村一般会計歳入歳出決算認定についてから、日程第22、議案第50号、弥彦村教育委員会教育長の任命についてまでの決算認定7案件、条例改正3案件、補正予算6案件、人事1案件、以上17件を一括して議題とします。これより提案者から提案説明を求めます。村長。
令和7年第6回弥彦村議会9月定例会の開会にあたり、提案いたしました議案の用紙をご説明いたします。議案第34号、令和6年度弥彦村一般会計歳入歳出決算認定により、議案第39号、令和6年度弥彦村温泉事業特別会計歳入歳出決算認定までの決算6議案につきましては、地方自治法第233条第3項の規定により議会の認定に付するものであります。議案第40号、令和6年度弥彦村下水道事業会計決算認定の公営企業会計決算1議案につきましては、地方公営企業法第30条第4項の規定により議会の認定に付するものであります。議案第41号、弥彦村職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び、議案第42号、弥彦村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国の人事院勧告等に基づき所要の一部改正を行うものであります。議案第43号、弥彦村手数料条例の一部を改正する条例につきましては、戸籍電子署名書提供用識別符号の発行にかかる手数料を定めるための改正及び鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律の改正に伴い、所要の一部改正を行うものであります。議案第44号、令和7年度弥彦村一般会計補正予算第2号につきましては、規定の歳入歳出の総額46億7690万4000円に歳入歳出それぞれ1429万2000円を追加し、総額を46億9119万6000円とするものであります。歳入といたしましては、15巻県支出金799万2000円、21巻村債630万円、歳出といたしましては、10巻教育費中学校費1551万7000円、14巻予備費現122万5000円であります。 第2条の地方債の補正につきましては、当該事業に充当するため、所要額を補正するものであります。議案第45号、令和7年度一般会計、弥彦村一般会計補正予算第3号につきましては、規定の歳入歳出の総額46億7690万4千円に歳入歳出それぞれ3億1008万5千円を追加し、総額を49億8698万9千円とするものであります。歳入の主なものといたしましては、14巻国庫支出金6884万9千円、15巻県支出金1110万2千円、19巻繰越資金2億2523万4千円、歳出の主なものといたしましては、2巻総務費、総務管理費8887万8千円、3巻民生費、社会福祉費1255万7千円、8巻土木費、道路橋梁費2036万5千円、13巻諸支出金、積立金1億7000万円などであります。第2条の地方債の補正につきましては、当該事業に充当するため、所要額を補正するものであります。議案第46号、令和7年度弥彦村国民健康保険特別会計補正予算第2号につきましては、規定の歳入歳出の総額7億3719万に、歳入歳出それぞれ5051万6千円を追加し、総額を7億8770万6千円とするものであります。歳入といたしましては、3巻国庫支出金6千円、7巻繰越資金5051万円、歳出といたしましては、1巻総務費91万7千円、9巻予備費4959万9千円であります。議案第47号、令和7年度弥彦村後期高齢者医療特別会計補正予算第2号につきましては、規定の歳入歳出の総額1億1514万5千円に、歳入歳出それぞれ306万9千円を追加し、総額を1億1821万4千円とするものであります。歳入といたしましては、4巻繰越資金306万9千円、歳出といたしましては、1巻総務費36万5千円、2巻後期高齢者医療広域連合納付金255万6千円、4巻予備費14万8千円であります。議案第48号、令和7年度弥彦村介護保険特別会計補正予算第1号につきましては、規定の歳入歳出の総額8億6170万円に、歳入歳出それぞれ9789万3000円を追加し、総額を9億5959万3000円とするものであります。歳入といたしましては、3巻国庫支出金244万2000円、8巻繰越資金9545万1000円、歳出といたしましては、2巻保険給付65万円、4巻諸支出金2178万5千円、6巻予備費7545万8千円であります。議案第49号、令和7年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算第1号につきましては、規定の歳入歳出の総額258億円に、歳入歳出それぞれ66億円を追加し、総額を324億円とするものであります。歳入といたしましては、1巻競輪収入62億4755万6千円、 三冠繰越金3億5244万4000円、歳出といたしましては二冠競輪事業費66億円であります。議案第50号弥彦村教育委員会教育長の任命につきましては、現教育長の小野塚正氏の任期が10月4日をもって満了となるため、再任について地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。議案第44号、令和7年度弥彦村一般会計補正予算第2号及び議案第50号、弥彦村教育委員会教育長の任命につきましては、初日に採決いただきますようお願いをいたします。以上で9月定例会提案理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上ご承認いただけますようお願い申し上げます。令和7年9月5日、弥彦村長本間義行。
ありがとうございました。以上で説明が終わりました。ただいまの17案件のうち、日程第16、議案第44号、令和7年度弥彦村一般会計補正予算括弧第2号及び日程22、議案第50号、弥彦村教育委員会教育長の任命についてを除く議案34号から議案49号までの15案件の説明に対し、質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。古川議員。
5番は古川です。議案のですね、45号。の3号ですか。45号の3号、これですね。ページ31から34号ですか。競輪事業に対してここですね、14巻の 2項の1目1節、地域公共交通確保維持改善事業補助金5700万円、あと支出が2巻の7664万5000円とのことにお尋ねさせてもらいますが、まずですね、この間も説明にありましてですね、既存の現在の2つのルートは全く村民のためにどのぐらいになっているのか、私はもう不思議なので納得できなくて、あるは一つのルートはですね、1日1人か2人、あるいはその地域の人に言われると、自動運転はですね、あれは空気を運んでんだと、人間を運んでんじゃなくて空気を運んでんだというような説明です。それでまずそれと合わせてもう1点のルートもですね、この間の説明ではですね、相当一生懸命やっているということは分かります。しかしこの乗った人数をこの表を見てもですね、表を見てもいくら6月のちょっと270名、5月307名、こういうように出てるんですよ。7月は169名。これ見ると、乗ってる人はですね、住民の人が何人乗ってるのかなと思って。おそらく数えるほど何人も乗ってる。それで一生懸命これ手がこういうのを出してくれて、ありがたいんだけど、この乗ってる人これ見ても、ほとんど村外の人ばっかり、ほとんど。何のためのこういう自動運転をやってるのか。私はさっぱりわからない、意味がわからない。これは自動運転するということは、あくまでも住民のため、あるいは住民の足のため、このは大目標なんですよ。 なおかつ大きな目標としては、これからはガソリン使わないで電気自動車にやると、これも大きな目標であると思うんですけど、それに対してこの数字を見ても絶対納得できないんで、一つ出しています。現在の既存の運行ルートを即座に廃止したらいかがでしょうか。それでヤシコルートを新設すべきだと、ヤシコは ルートは新しくやるべきだ。それ以外私は絶対に認められません。私としてはまた令和8年度の一部区間レベル上運行などは考える自体が私には全く理解できない。なんでそういうふうにするのか、あるいは住民のためになってるなら私はいいんですよ。そのためにこれ入れたはずなんですけど、おそらく住民のためにはほとんどなってない。その辺を村長のお考えをお聞きしたいと思いまして、質問させていただきました。
答弁を求めます。村長。
はい、ただいまの古川議員のご質問にお答えいたします。村といたしましては、既存の運行ルートは生活路線として着実に成果を上げていることから、廃止等は考えておりません。乗車状況を見ながら、適切に事業の見直しを図ってまいります。また、国の補助金の趣旨そのものが、自動運転レベル4に向けた取り組みを行う自治体に対する支援であり、そうした取り組みを前提に補助金の交付を受けるものであります。以上です。
他に質疑ありますか。古川議員。
確かに村長の今言われた通りだと思うんですけど、実際にそれは目標というかされていると思いますか。私はほとんどもう 99% その目標達成されていないと思うんですよ。なんでこうやってここまでやその強引にやるんですか。ましてや一つのルートはですね、一日一人ぐらい乗ってこれ数字見ると、これでもやるんですか。なんでこんなにお金使ってやる必要全くないと思います、私は。これで、この乗車見ても。この乗車というのはもう 80%、90% をこういう人たちしか乗ってるんですよ。確かに一生懸命やって、これなんかやりたいと思って、こういう出してる、作ってると思うんだけど、住民の足を稼ぐ、あるいはそういう意味で、住民の生活を豊かする、あるいは住民の、特に年寄りがですね、買い物行けないとか病院行けないとか、こういうためにこれは国としてもやってると思うんですけど、全くその意味が私にはなされてできていないと思うんで、とにかく私ははっきり言ってこれは2点とも今中止して、ヤシコはですね、観光のためには私は必要と思ってる。ヤシコのところは一つの宣伝ですから、そういう意味で私はヤシコは賛成するんですよ。他のところは何ら意味もないと思っていますけど、もしやったら一軒一軒行く、私も、聞いてですね、何人乗ってるか私調べたと思う。それでも、やるのか、それは趣旨は分かりますけど、趣旨と外れたら修正するのが当たり前と思うんですけど、修正する考え、毎度ないでしょうか。
答弁を求めます。村長。
古川議員のご質問のその即座に廃止というのは、イダルートのことをおっしゃってられるんでしょうか。それとも、すべての北吉田ルートも廃止というふうにおっしゃってられるんでしょうか。そこちょっとお聞きたいんですけれども。
古川議員。
もう完璧なこんなもん、すぐ明日からでも中止すべきです。何ら住民には苦情来ませんよ。であとは、イビエナルートは、まあ、何人か乗ってるわけです。これ少し様子見てもやってもいいと私はいいと思うんだけど、その辺をよく考えて、実際住民がどれだけ乗ってるかってことは俺、その内容が知りたいんです。ただこれをチラシのこの乗ってるんですよ。こういう乗ってんだって、何百乗ってんだって、こんなことある。これはヤシコのルートで乗るなら私は賛成します。観光として宣伝になるから。だから実際はこれは日本村村民 その地域の足になってない。例えば前も質問したとおりある、一人当たりは乗るたびいくらかかるか、私はこれでも計算しましたけど、 それで考えたら、まずなんでこれやるのか、未だこうやってやってるのが不思議だろう。だからよく、だからもう一つのルートも調べてください。そういう村民が何人乗ってたかということを。それならば利用価値があるなら私は賛成しますけど、今じゃ全く私には理解できないです。それただそれだけです。
答弁ありますか、村長。
はい、全員協議会でもの資料でもお示ししたように、イダルートの利用状況については、村としても把握しておりまして、別の交通施策も含めて検討してまいります。先ほど申し上げましたように廃止ということは考えておりません。以上です。
よろしいですか。はい、他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。お諮りします。ただいま提案されました日程第6議案第34号令和6年度弥彦村一般会計歳入歳出決算認定についてから日程第12議案第40号令和6年度弥彦村下水道事業会計決算認定についてまでの決算認定7案件は9月17日開催の本会議決算審査で審議することとし、日程第16議案第44号令和7年度弥彦村一般会計補正予算括弧第2号および日程第22議案第50号弥彦村教育委員会教育長の任命についてを除く日程第13議案第41号弥彦村職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてから日程第21議案第49号令和7年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算括弧第1号までの条例3案件補正予算5案件についてはお手元に配布しております委員会付託表の通り所管の委員会に付託します。次に日程第16議案第44号令和7年度弥彦村一般会計補正予算括弧第2号を議題とします。これより質疑に入ります。質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。議案第44号については会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第44号は委員会付託を省略することに決定しました。お諮りします。ただいま議題となっております。議案第44号については討論を省略し直ちに採決したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。これより採決を行います。お諮りします。日程第16議案第44号令和7年度弥彦村一般会計補正予算括弧第2号について村長提案の通り賛成の方の起立を求めます。起立全員と認めます。したがって議案第44号は原案の通り可決することに決定しました。次に日程第22議案第50号弥彦村教育委員会教育長の任命についてを議題とします。なお本案件につきましては議案対象となっております本人が議場に在籍しておられますので、審議が終了するまでしばらくの間退席をお願いします。これより質疑に入ります。なお質疑につきましては個人の人権等に触れる部分はご遠慮願います。質疑はございませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。議案第50号については会議規則第39条3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第50号は委員会付託を省略することに決定しました。お諮りします。ただいま議題となっております議案第50号については討論を省略し直ちに採決したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。これより採決を行います。お諮りします。議案第50号弥彦村教育委員会教育長の任命について村長提案のとおり小野塚正史さんの任命に同意することに賛成の方の起立を求めます。起立全員と認めます。したがって議案第50号は原案のとおり同意することに決定しました。小野塚教育長の議場への入場をお願いいたします。ただいま教育長の任命について全会一致で同意されました。小野塚教育長より再任のご挨拶をお願いいたします。
今ほど議員の皆様から承認をいただき再び教育長を拝命することとなりました小野塚正史でございます。今改めて身の引き締まる思いをしているところであります。弥彦で生まれた子ども、弥彦の地で育つ子どもはまさに弥彦の宝です。激動する社会情勢の中で法省中の教育施設の在り方や弥彦だからこそできる教育の方向性を示すなど解決すべき課題は決して少なくありませんが、弥彦で生まれ育ってよかったと思うことができる教育の実現に向けて努力をしてまいります。私自身は微力ではありますが、本間村長をトップリーダーとする役場職員や法省中の教職員のお力と議員の皆様のご指導とご鞭撻をいただきながら教育長としての使命を果たしてまいります。これからもどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
小野塚教育長におかれましては、弥彦村教育行政のますますの発展のため、これからも所案を発揮していただきますようお願いいたします。次に、日程第23、請願第2号、私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成の増額、拡充を求める意見書、の採択を求める請願を議題といたします。本請願の紹介議員から趣旨説明をお願いいたします。1番足立博之議員。
本請願の趣旨につきましては、お手元に配布の議案書79ページの通りであります。以上で説明を終わります。
ただいま趣旨説明のありました請願第2号についてはお手元に配布の委員会付託表のとおり所管の総分公算常任委員会に付託します。以上をもちまして本日の議事日程はすべて終了しました。次回は9月8日午前10時から再開いたします。本日はこれにて散会します。ご苦労様でした。